今月のグローバルトークのコーナーにはシリアはダマスカスご出身のガジさんにお越しいただきました。ガジさんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ガジさんは今東北大学工学研究科で、都市建築を専攻なさっている博士課程3年生ということなんですが、何でも耐震構造について学びたくて東北大学にいらしたってことなんですが、なぜ耐震構造を学びたいと思ったんですか？
まずはシリアだとなんか最近起きてないんですけど、もうこの可能性がありますし、断層もなんかシリアの断層の隣にあります。今なんか動いてないんですけど、もう地震起きる可能性も高くて、まあ、起きたら結構被害はなんかひどくなると思いましたから、はい、まずはシリアで耐震構造について勉強 してました。
もともとシリアでも。そうですか。
学部終わってから、はい、まあ、修士として修士課程として、まあ、耐震構造について勉強してましたが、うん、シリア人の先生日本に来て、まあ、この文部科学省の奨学金もらって耐震構造について日本で勉強しましたから、これなんか紹介、私に紹介して、
あ、
先生は、から私応募をしてもアクセプト、はあ、採用されましたから日本に来ました。
なるほど、うん、でも今年の2月にね、それこそシリアも北部ですけれども、うん、トルコシリアで大きな地震があったじゃありませんか、うん、でなんかおびただしい数の建物がこうパンケーキのように崩れてしまいましたよね、うんうんうん、ですから、まあ、もっとそれ以前からガジさんは耐震構造について学んでらしたんだと思うんですけれども、うん、じゃ シリア国内ではまだまだ耐震基準とか耐震構造はやらなきゃいけないこといっぱいありますよね。
そうですよ ね、
ね、
耐震構造の基準がありますけど、みんな、はい、みんなってとかほぼなんか新しい建物はなんとなくなんかダマスカスだったらもう守りますけど、ダマスカス以外、うん、全然なんか守らなくて、
もう建物を建てる、
そうですか
、うん、へ
え、ちょっと厳しい、うん、大変と今の状態。あとなんか基準をできる前の建物はどうやってなんか補強すればいいか、ちょっと今この補強基準はとかないですので、
なるほど。ガジさんとしてはじゃあ将来的な希望というか夢としてはどういう方向に行きたいと思ってらっしゃるんですか？
あ、行きたい方向としては、国際機関に、例えば JICA、 じゃあ一番理想的な
JICA
で働いて、中東、特にはシリアのなんか開発に貢献したいと思います。
なるほど。まさにそういう建築的な問題だけじゃなく内紛もあったり様々な課題がありますもので、なるほど、わかりました。さて、そのガジさんもですね、防災についていろいろ学んでらして研修を受けて仙台外国人防災リーダーに認定されたということなんですが、はい、実際に研修を受けた時にどうですか？初めて防災についていろいろ学んだのではないかと思いますが、どんな印
象で？そう、初めて学んだこともあったし、私びっくりしたこともあったし、はい、
ええ、
日本人をびっくりさせたこともあったと
思います。まずガジさんがびっくりしたことは何ですか？
私びっくりしたのは、
はい、
びっくりっていうか初めて学んだのはなんか、うん、町内会？
町内会、
そう、初めて聞きましたし、そう、
町内会というものがあるっていうことを、うん、にびっくりした。
これも初めてなんか学んだだけど、すみません、うん、びっくりしたのは、まあ、この防災リーダーの研修じゃなくて、日本に来てなんか6ヶ月後、なんか防災訓練した時はちょっとこれ地震起きて初めてやるのは、私の本能で初めてやるのは逃げる、
地震を感じたら、
そうそうそう、すぐ逃げると思っ ってましたが、
はい、
いやこれ正しいやり方のはなんか待ってテーブルとかの下になんか
そうです、
なんか入って地震は終わってから逃げると、避難所とか消えるって、はい、でそれは本当にびっくりしました。普通はみんな逃げるはずですあでもそれはなんか面白いことなんですけど、はい、国によって変わります。例えば、今私の研究室でバングラデシュに JICA と一緒にこの耐震構造の補強の研究進んでて、バングラデシュで、まあ、地震起きた時な10年前とも覚えてないんですけど10年前、
うん、
地震起きた時は逃げた人はもう死ななかった、建物は壊れますから逃げたらもう出て建物壊れましたけど、
はい、
待ってた人はもう建物はこのパンケーキの壊れ方とかによってもうなくなりました。これちょっと日本で建物も壊れないはずなん
で、耐震基準がしっかりしているので、こういう建物の場合は揺れがあったら逃げるよりも机の下に隠れて身を守るっていうのが一番大事なんですが、
他の
国は、その建物の中にいたらもうそれこそ潰れちゃう危険性が高いので、逃げた方が命を救うことになるっていう、ああやっぱそうですね、国によって事情が違うってことですね、そういうことを学んだりっていうことで、
そうです
ね、逆に、ガジさんが日本人を驚かせたことって何ですか？
あ、私ちょっと、研修でなんか、ディスカッションとかで、
はい、
シリアで防災訓練とかどんな訓練してるかって聞かれたら、全然しないって言ったら、みんなびっくりしますびっくりしました日本人にとって多分なんか当たり前ですよね、
はい、
なんか防災訓練とか、シリアなんか地震の可能性ありますが、他の震災
の自然災害はないんです
か？防災訓練したことない、他の人も全然しない。
じゃあその訓練をしないってことに日本人の方が驚いた。
そうですこれ当たり前、日本人の。
なるほど、わ、
うん、
かりました、はい、さてガジさんは日本にいらしてというか仙台にいらして5年目になるんですが、日本語がとてもお上手なんですけれども、実はいらした時はありがとうしか知らなかったっていうことなんですけれど、
ひらがなもカタカナも読めなかった
でも今これだけ日本語が上手になったのは、実はガールフレンドの存在があるようで、
そうです、
日本人のガールフレンドが、
日本人のガール
フレンド、それが一番日本語上達には
そう思います
いいですね。
そうですよ、なんか彼女は日本語、英語は全然喋れなかったから、
はい、
日本語しか喋れなかったからもう私なんか日本語頑張って喋らないと、もうコミュニケーションできないから、あの時はもう頑張ってた、もうだんだん良くなりました
そうですか、
そう、
なんでもマッチングアプリで出会ったガールフレンドだということなんですけれども、
そう、私なんか日本に来て1週間後、はい、私の先生前田先生という先生で、なんか一番日本語を一番上達できるのは彼女をできることずっと言ってましただからなんか会うたびに遊びの時会うたびに彼女できたってずっと聞かれた先生に、だから結局2年後彼女できて、もうずっとできなかったなんか会う機会でなかったから、女の子からもマッチングアプリ使いました。
そう、工学部にはなかなか女性もね いらっしゃらないのでね、
ない、
そうですか、
構造専門は構造だからちょっと大変、
そうですよ、
実験とかもあるし、
ね、やっぱりじゃあ前田先生のおっしゃる通りでしたね。
そうです、
はい、
かもしれない、
よかったです。じゃあこれからもガールフレンドからいろいろ教えてもらって日本語上達してくださいね。
はい、わ
かりました。今日は、シリアからの、留学生ガジさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。